こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めてでも失敗しない野菜作りの基本100は、家庭菜園をこれから始める人に向け、野菜栽培でつまずきやすい点を基本事項として整理した実用書である。著者の新井敏夫は、栽培を単なる作業の手順としてではなく、日当たり、土水分、季節、生育段階を見ながら調整する営みとして捉える。本書の目的は、特定の野菜の育て方を丸暗記させることではない、植え付け前の準備から種まき苗選び、日常管理病害虫への対応、収穫までをつなぐ判断の基礎を示し、初心者が起こしがちな失敗を減らすことにある。基本100という形式は、必要な知識を小さな単位で確認できる点に特徴がある。ベランダや庭で少量から始めたい読者にも、作業の理由を理解しながら栽培計画を立てたい読者にも適した。入門的な家庭菜園ガイドと位置づけられるこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、栽培の成否を植え付け前の環境確認から考える本書の核となるのは、野菜作りの失敗を植えた後の世話だけで取り戻そうとしない姿勢である。野菜は種類ごとに好む気温、日照、根が伸びる空間、水はけの条件が異なるため、栽培場所の確認とすく付けの選択が最初の重要な判断になる。日当たりが短い場所に日光を多く必要とする火砕類を置けば、主肥や水やりを増やしても十分に補いにくい。反対に場所の条件に合わせて葉物類や栽培時期を選べば、管理の負担は下がる。土についても肥料を入れることだけが準備ではない。水が滞留しないか、固く締まりすぎていないか、根が健全に活動できる状態かを考える必要がある。本書が初心者向けとして有効なのは、こうした前提条件を見落とさないよう促す点にある。栽培の開始前に環境を把握する習慣は、限られた庭や容器栽培でも、無理のない品目選びと失敗の原因の切り分けを可能にする。次に、種まきと苗選びを生育段階に応じた判断として扱う、種から育てるか苗を利用するかは、単に手軽さの差ではない。本書が扱う基本では、発芽から定植までの初期生育がその後の成長を左右するという理解が重要になる。種まきでは適した時期、まく深さ、覆土、水分管理が連動する。発芽に必要な条件が整わないまま水だけを与え続けても、種が傷んだり生育が不揃いになったりする。一方、苗を使う場合も、見た目の大きさだけで両芽とは判断できない、徒長していないか、葉色や茎の状態は健全か、根詰まりの兆候がないかを確かめ、植え傷みを抑えることが求められる。また、間引きや植え付け間隔は、弱い株を捨てるためだけの作業ではない。残した株に光、風、養分の利用余地を与え、病気が広がりにくい環境を作る工程である。初期段階を丁寧に扱うという本書の視点は、後から対症療法を重ねるよりも、健全な株を育てる方が合理的だと示している。さらに、水やりと縮肥を多いほど良いと考えない管理原則。家庭菜園で起こりやすい過剰管理に対し、本書の基本は観察に基づく調整を求める。水は野菜の生育に不可欠だが、常に土を湿らせれば良いわけではない。過湿は根の呼吸を妨げ、根の痛みや病気につながることがある。必要な水分は野菜の種類、株の大きさ、土の状態、気温、雨の有無によって変わるため、表面だけでなく土の乾き具合を見て判断する必要がある。肥料も同様である。生育を急がせようとして与えすぎると葉ばかりが茂ったり、根をいただいたり、病害虫を招きやすくなったりする。大切なのは、元肥と追肥の役割を区別し、株の成長と栽培期間に応じて過不足を避けることだ。本書は、作業を機械的な回数や量として覚えるより、野菜が置かれた条件を読み取ることへ読者を導く。水分と養分の管理を観察の問題として捉え直すことで、初心者でも異変に早く気づき、修正しやすくなる。そして、病害虫対策を早期発見と栽培環境の改善から組み立てる。野菜作りでは、病害虫を完全にゼロにすることより、被害を大きくしない管理が現実的である。本書の入門書としての価値は、問題が生じてから強い対策を探すのではなく、日々の観察を防除の出発点に置くことにある。葉の食害、変色、うがれ、株の生育差などを早く見つければ、被害部分の除去、害虫の捕殺、栽培場所の風通しの確認といった対応を選びやすい。密植、過湿、肥料の過不足、雑草の放置は、病害虫が発生拡大しやすい条件を作りうる。したがって対策は薬剤の使用だけに還元されず、適切な間隔、清潔な栽培環境、株元の状態の確認を含む。もちろん、被害の種類や程度によっては、対象作物に適した資材を表示通りに扱う判断も必要になる。本書が示す基本は、症状と原因を短絡的に結びつけないことでもある。水切れ、腱の障害、病気は似た見え方をする場合があるため、発生場所や広がり方を確かめてから対応する姿勢が、不要な処置を減らす。最後に、収穫を終点ではなく次の栽培へつなぐ工程として捉える。 収穫は家庭菜園の楽しみであると同時に、品質と株の負担を左右する管理作業でもある。本書の基本に沿えば、野菜は大きくなるまで待てば常に良いわけではなく、それぞれに食味や硬さが適した収穫期があることを理解する必要がある。葉物類では若く柔らかい時期の収穫が価値となる場合があり、果菜類では取り遅れが株の消耗や次の実つきに影響することがある。適期を見極めて収穫することは、食べ頃を得るためだけでなく、栽培を長く続けるための判断でもある。さらに収穫後の残さをどう片付けるか、同じ場所で次に何を育てるかを考えることは、土の状態や病害虫の持ち越しを見直す機会になる。初心者は一作ごとの成功失敗で評価しがちだが、本書が促すのは記録と観察を通じて次回の条件を改善する見方である。播種日、天候、宿営発生した問題、収穫量を簡単に残せば自分の場所に合う時期や管理法が徐々にわかる。家庭菜園は反復によって精度を高められる実践である。結論として本書は家庭菜園に興味はあるものの、何から準備し、日々どこを見れば良いかわからない人に特に向く。初めて庭やベランダで野菜を育てる人はもちろん、以前に発芽不良、枯れ虫害、収穫の遅れを経験し、その原因を整理したい人にも有用である。得られる実践的な利点は、作業の手順を増やすことではなく、失敗を防ぐ優先順位を把握できる点にある。日照と土を確認し、季節に合う野菜を選び、株の状態を観察して、水肥料、収穫を調整。この一連の考え方を持てば、品目が変わっても応用しやすい。類書には、野菜ごとの栽培カレンダーを中心にした図鑑型の本や、収穫量を増やす高度な栽培技術を主題にした本がある。その中で本社は、初めてでも失敗しないという目的に合わせ、初心者が迷いやすい判断を基本項目として細分化していることが特色である。知識を一度に詰め込むのではなく、準備、育毛、管理、対策、収穫という実作業の流れに沿って確認できる。野菜を育てる理由を理解しながら、無理のない規模で継続したい読者にとって再読しやすい基礎資料となる。ご支援いただける場合は、新井敏夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。